イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティー、朝通勤列車で聞いてらっしゃる皆様、おはようございます。そしてランチタイム交互に聞いていらっしゃる方、グッドアフタヌーン、
グッドアフタヌーン。
そして夜深夜、寝ながら聞いてらっしゃる方、グッナイ。
もう子守歌にして寝ていただければと思いますね。
いろんな形でレインボーマジックを楽しんでくださってるかと思うんですけれども、なんとあと1週間もしましたら、10月が終わってしまう。
やばいな。
早いね。今年も10月月末というと、ハロウィンがあるみたいですけども、
ハロウィンですね。
だいぶ一時よりは騒がなくなりましたかね。
まあ街を歩いていても、なんかハロウィングッズが少ないかもと思ってます。
そうですね。なんか一時のやっぱちょっとマナーが悪すぎちゃった影響もあって、あんま定着しないでだんだん消えていきそうな、
そうだね、
気がするんですけど、どうでしょう。
まあもともとあんまりね、関係ない感じがあるので。
そうですか。私はこのハロウィンの時に、ディズニーに行くのが楽しみでしたよ。
まあディズニーはね、今年もねハロウィンやってるみたいですね。
なぜかダダコちゃんの衣装を着ていくと、ミニーちゃんが、それ私みたいな感じで反応してくれて、めっちゃ幸せだったんですけども。
なるほど、またやってみますか。
ただね、今ちょっとあれですか、解除されましたかね。
解除、
夜の9時まで。
そうですね、認証店でしたかね。コロナの関係で自粛中に認証店の、確認というか OK を取ってるところは解除されたみたいですね。
ディズニーもね、クローズがね、9時までっていうことで、
ま
あ、人数制限も徐々に緩和されていくっていう話でしたけど、私は人数制限かかってる間に行きたかったなって思っています。もう混雑してて、アプリじゃなきゃ予約取れないレストランの、あのやり方とか、ついていけなくて、足が遠のいてしまってるんですけど、やっぱし何年か経つと、やっぱもう一回行きたいかなっていうね。
もうそろそろ行きたくなってますか。
気にはなりますけれど、特にねハロウィンからクリスマスの季節にかけてはいいかななんて思うんですけれども、私の知り合いが先週行ったみたいで、なんか割と快適だったみたいですよ。やはりまだまだ ね満タン入ってませんから、そんな並ばなくても乗れるみたいで、いいなみたいな。
いいなぁなんだ。
さて皆さんはどうでしょう、いかがでしょうか。秋もすっかり飛び越して冬になった感じですけども、
いきなり寒くて何着ていいのかわかんないで、昼間暖かいと思ったら夜本当に寒かったり、が続いておりますけれど、
なんか年齢のせいなのか分かりませんけど、私まだ暑いですけど。
それ年齢のせいですかね。
なんか暑いですけど。
今日は寒いですよ。
今日寒いと思って外出たんですけどね、収録前に、でちょっと暖かめの着てたら、まあ暑くて暑くて、今半袖ですわ。
私ちょっと長袖です。ちょっ
と真夏と大して変わらない格好していますけど。
はい
はい、ということで、まあなんだかんだ言いながらどんどんどんどんと師走に向かっているという、そんな今日この頃です。ということで今週は、先立って行いましたライブの報告も兼ねて、番組をお届けしたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。久しぶりに番組でお届けすることになりました、ライムライトより飛行機雲。
もしもあなたが私のそばにいてくれたら、悲しい時髪を撫でて、大丈夫携帯電話も
青空の中に飛行機雲を見つけると、お、綺麗だぞって、
はい、
そんな気持ちになりませんか。
なりますね。
特にあの夕方見かけると、うん、夕焼けに飛行機雲っていうのがなかなか綺麗でして、お、綺麗だぞ
まあ見ようと思ってもなかなか見られませんよね。
うん、そうですね、うん、ちょうどあの私の自宅付近は、うん、羽田空港に向かう飛行機の飛行ルートになってるみたいなんですね、なので結構な頻度で飛行機雲を見ることができます。
あ、そうなんですか。
はい、あのベランダから見てて、うん、あの海の方に、はい、お、飛行機雲がかかってるぞみたいな、うん、なんか今日はいいことがありそうだみたいな茶柱が立った感
そうですね。
まあ秋は短くて、
うん、
とりわけ本当近年短くて、
はい、
冬が近づいてきている、まあ、まさにもう冬の足音というか、
はい、
姿さえ見始めて、
うん、
北の国では雪なんかもね、
はい、
もうちらほらと、
そうですよ、
うん、ということなんですけれども、どうか風邪をひかずに、晴れた短いお昼間の時間帯の飛行機雲、皆さん見つけてみてください。私にとっての亡くなった父ですとか、おじいちゃんとか、おばあちゃんとか、どうしているかな、天国でいるときに飛行機雲を見つけたら、このラインがおじいちゃんおばあちゃんとつながっているのではないかと、そんな妄想から始まったこの曲です。
そうなんですね
ちょっと違うけどということで、お届けしました曲はアルバムライムライトより飛行機雲でした。ライブ報告ということで、ライブを報告します。
久しぶりですよね。7月の、ね、後半にね、
はい、
あの筑西グランテラス筑西で、
はい、茨城県、はい、
やりまして、うん、そこからね、うん、あの緊急事態等と、いろいろありまして、うん、ライブ活動をお休みしてましたよね。
いろんなイベントが中止になったりしてね、
はい、
お休みになりました。
で、10月、24日は日曜日ですね、
はい、
柏市ですね、
千葉県は柏市、
はい、
JR 柏駅東口、
はい、
どんなところだろうと思って当日行ってみましたけれど、
うん、
なんかあのホコ店になっていて、
そうですね、
うん、商店街の中が歩行者天国になっていて、その、まあ、歩行店の道路の通りのど真ん中に、はい、人工芝引いて、ここステージだぞ的な
だぞ的な、
うん、感じのストリートライブでしたよ、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、あの柏市はね、こう音楽に、芸術や音楽に対してね、
うん、
非常にこう開けた目を持ってるというか、
うん、
あの市が結構ね、
うん、
あの理解があるというか協力していただいて、
うん、
あの普段からあの柏駅の、ね、東口ではストリートライブをね、許可制にて、あの昼間ね、あの やれるというところでね、
はい、
ちょっと我々が、ね、住んでるところからちょっと遠いんですよね。
同じ千葉県でもね、
うん、
柏市というと私千葉市ですけど結構距離ありますね。
そうですね、はい、もうちょっと近くとね、
うん、
いいんですけれども、うん、まあ初チームだとこ初柏入りということで、
はい、
どうでしたか。朝早くからすいませんね。
早かったですね。まあそんなに早く行かなくても大丈夫なところだけど早く出ましたね、万が一を考えて、ね、
そうですね、
はい、
うん、
眠かった
眠かったんですか。
眠かった、
うん、最近ね、
はい、
機材車がね新しくなって、
はい、うん、
ゆっくりくつろげたんじゃないですか。
はい、おかげさまで後ろのシートで爆睡して移動しました。着、はい、いてからもだいぶまだまだ時間あるねって言って後ろの座席で横になって爆睡して、
はい、
そろそろ起きて準備するよというところで起きて、
はい、
ライブやって、
うん、
終わって、
うん、
後ろの座席で、
うん、
爆睡して
一日寝てた感じですかね。
なんか寝てたら終わった感じ
寝てたら終わった感じね、
はい、
うん、まあでもねちょっとね久々のねライブだったんで、
はい、うん、
ちょっと本当にあるんだろうかって
また出たよ
今日本当にライブやれんのかなみたいなね、天気はいいけどね。
まあ、一応リスナーの皆さんに説明をするとチームダダコマネジメント仕事を取ってくるのは監督の仕事です。
ちょっと間にかね
前半イネコ&ティーケンジの時代は私がほぼブッキングしてました。
そうそうそう、ほぼというか全部ね、
うん、でもうこんなのやだ、
うん、
もうブッキングほど嫌なことはない、
うん、
やめた、
うん、
仕事そしたら仕事トンとない
ない
監督がやってよということで、うん、チームダダコになってからは、
はい、
ブッキングするのは監督の仕事。
そう、
うん、
結構ドキドキなのよ。
自分で撮ってきた割には本当にやるのかなって毎回言われながら行くんですけど、
自分が撮ってきたからね、なんか心配になっちゃう。もし違ったらだって私ですよ、なんかやらかしそうじゃん。
もうそれを聞かされながら現地へ向かうんですけど、うん、知ったこっちゃないですよね皆さん行ってみなきゃ分かんないんですよ今回も集合場所が行ってみなきゃ分かんない。
そうなのよ、
なんかメールのやり取りで、
うん、
ああも言ってるこうも言ってる、
うん、
ここじゃないかなっていうところでは、まあ、選挙期間中なので、
うん、
遊説かなんかやってらっしゃる、
はい、
そこじゃないだろうなみたいな
まあ、メールの、ね、文面からこう読み取りながらね、
うん、分かりづらいね。もう本当にこうメールのやり取りしてると、うん、まあ、昔はあの電話でね、
はい、
なんだったらあの1回ぐらいはこう現地で打ち合わせとかあったりしたもんですよ、
はいはいはい、
昔はね、うん、でも最近も何でもかんでもメールのやり取りになっていて、
うん、
文面とかだと分かりづらい時がね、
うん、ありますね。
場所にしてもしかり、うん、そのステージの高さ3メートル
3メートル、
まあ、柱が3メートルでね、舞台の底がね3メートルの高さにあるわけじゃなかったわけですけども、うん、
はい、
そういうのもなんか言葉のあやでどっちだったのただそういうことがあります。
ただありますね、
はい、
まあ、まだまだねこの年末向けてイベント関係っていうのはね、
はい、
まだまだ自粛ムードというか。
そうなんですよね。
そうなんだよ、まだスタートしていいの、やっちゃっていいの、でも今年はやめちゃおうかなっていうイベンターさんの方が多くて、
うーん、
ちょっとね仕事を取るのもこう毎日こうアンテナを立ててないとなかなか取れないからね、
はい、
うん、
飲食店さんもそうですもんね、
この
忘年会シーズンに向けて、
うん、
いよいよこうね、うん、お客さんがいらしてくださることを楽しみにしつつの、
はい、
いろんなところで忘年会はちょっとまだ自粛してください的なムードもあって、
はい、
本当にお客さんが来るのかなというね、うん、そういうのテレビでもよく取材を受けてらっしゃるじゃないですか、
はい、
まさにこの音楽イベント業界も本当に人来るのかな、
うん、
また集まっちゃって大丈夫なんだろうか、
はい、
という、 こう不満であったり不安であったり、
はい、
心配であったり配慮であったりいろんなことが相まってまだ本格始動にはなってないと。 という状況ですよね。
まあ、チームダダコはこの1年ぐらいですかね、
はい、
1年ちょっと、
うん、
あのまあ、感染対策特に気をつけて、
うん、
もう屋内ではやらないという、
うんうん、
ことを、まあ、大前提に、
はい、
あやっておりまして、
はい、
まあ、今回も、ね、柏は野外だったわけですけれども、うん、
はい、
どうですか久々のステージは。
いや、卒がなく
筒がなく、
筒がなく、
あの大きくチェンジした部分はありますね。
そうでしたね。それは監督から言ってください。
はい、ですね、まああのね、コロナで自粛してチームダダコあの本格的に、ね、指導し始めて、
はい、
まあ、練習およびストリートをこう、ね、ガンガンやりながら、
はい、
まあ、演奏能力を高めながら頑張ってたわけですけれども、はい、まあやっぱり最近ね、あのバンドさんとかね、あの演奏者じゃなくてパフォーマー募集みたいなところに応募していることが多くて、
うん、
なのがパフォーマーってなんだろうとい う, こう原点に戻ったというか、
はい、
うん、
前置き長いよ。
長いよ。長いですか。
はい、
で、まあ、あの衣装を合わせようということになりまして、
はい、
うん、あの
見た目でこう、ね、楽しんでいただこうというのがコンセプト、聞いていただくだけじゃなくて、
はい、
うん、っていうことで衣装が、
はい、うん、
まあ写真も見てもらえれば、
はい、まあ、あの写真はブログの方にもね、
はい、
貼ってありまして、あのウェブサイトね、チームダダコ の,、
うん、
あの公式ウェブサイトにも、
うん、
あのギャラリーというところに、うん、あの写真を一応貼ってありますんで、
うんうん、
どんな衣装だったかはそこを見ていただければそうきたかと。
もともとこれ以上太ったら着る服がないよっていう、
うん、
その年齢的な体型の問題を悩みとしていたチームダダコのメンバー2人、
あ、2人俺もね、そうだね。
でこれ以上太ったらオーバーオールにするぞ、
うん、
的なことをおっしゃってて、
うん、
そのせいか、
はい、
今回なんかそのパフォーマーとして、
うん、
そのまあ、振り付け、
はい、
動きも合わせようとか、
うん、
いろんな打ち合わせの中で見た目の衣装も揃えてみないかっていう話になった時に、
はい、
なんとオーバーオールを探しました。男女の組み合わせなんでね、
うん、
どうしてもその共通でこう合わせようとするとそうなっちゃうのかなっていう感じですけど、うん、まあちょっと監督はまあ可愛かったと思うんです
けど。可愛かった？
私はどうなんだろう。着慣れないからもうなんか。
そうね。
恥ずかしくて。
うん、恥ずかしかった？
恥ずかしいですよ。
うん。
うん、なんかこう着慣れないから着られちゃってる感じがして。
はい。
恥ずかしい。
まああのぜひね、あのまあ、ね、当日ライブ。ね、うん、見に来れなかった方で、
うん、
あのその写真をね、
うん、
見ていただいてブログおよびウェブサイト見ていただいて、
うん、
それいいよとかね、それはないわーっていう、
2人やっていうところがちょっと厳しいとこですよね、うん、これが3人4人5人っていると、
うん、
揃ってることの良さってあると思うんだけど、
うん、
2人だからペアルック
ペアルックになっちゃうのか
みたいな、なんかそういう変なこっぱずかしさがあるかな、う
ん、まあそうね、
これがほら男同士女同士、
うん、
ね、
うん、
まあ複数、
うん、
3人以上だったら何とも思わないところが、男女のコンビでペアルックっていうところの、
うん、
なんか微妙な恥ずかしさ
それか、そうか、
せめてシャツ色違いが良かったかな、あのオーバーオールの、
うん、
オーバーオール自体は同じもの着てないんですけど、
はい、
うん、
シャツも一緒だ、シャツは一緒だからね、
シャツ揃えてるし、
うん、
ちょっとそこはすごく恥ずかしかったです、うん、
なのでまあね、写真を見て判断していただいてご連絡いただければと思います。
イネちゃんやめなそれ。イネちゃんらしくないよ。
だからステージ終わるとね、そそそと上着着てたよね。
もうさっさと上着着て、なんかお揃いじゃありません的な顔。
俺全然そのままさ、車まで帰って、
うん、
トイレ行ってる間に俺外でずっとね、
うん、
オーバーオールで待ってたんだよ、
うんうん。私ちょっと恥ずかしかった。
あれね、機材いっぱい持ってるから、
はいはい、
ああ衣装ねっていう手で、
まあね、うん、あまあそうですけどね。
でもね、人生初のオーバーオールでした。
あ、そうでしたか。
そうです、
うんうん、いや私服でオーバーオール若い頃ね、着たことありますよ、
うん
うん、もうちょっとデザイン性があったかもしれませんけど、うん、着たことありますし、別にそれ自体が嫌いなわけじゃないんですけど、はい、もうこの年齢ってどうなんだろう、もう年齢が自分の中で引っかかっちゃってなんかこう年齢的にもうちょっと大人のおしゃれの方がいいんじゃないかなと思ってみたり、
うんうん、
いろんなことをこう心の中でつまずきを感じながら、恥ずかしい、恥ずかしかったから眠かったんですかね。
あ、眠かったの。
私ほら緊張するとすごい眠くなる人じゃないですか、うんうん、で昨日一日ほんと眠くって、
うん、
本番中も起きてましたけど、
うん、
なんか寝てたような感じがするんですよ今振り返ると。
まあね、
うんうん、
まあ、人間ね、試行錯誤をやめたらダメなんだ、試行錯誤ね。そうそうそう、こうもしてみよう、ああもうしてみようっていうのがね、
はい、
間違いながら遠回りしながらそれでも前にこう進んでいくというね、チームダダコね。
なるほど、
うん、諦めたら終わりなのよ。
まあ諦めてはいませんけど、
うん、
これはどうなんだろうっていう。
まあ今ね、写真まじまじと見ながら、
まじまじと見ながら、まあ私は可愛いか。
俺は俺ちょっとどうなの。まあピエロになりたかったね、私としては。
大道芸人とかやりたかったっておっしゃってましたね。
まあでもこれでロン毛はあるかっていう。
ちなみにあの音楽の方はバッチリですよ、
はい、
見た目はともあれ、
うん、
セットリストの方をご案内しましょう。1曲目花水木、
はい、
でロコノルウィードとどうにも止まらないをメドレーでお届けしました、はい、結構ご年配の方がギャラリーに多くて、
そうですね、
すごい乗ってらっしゃいました、
うん、
続いてはパイナップル、
はい、
そして続いてはサックスのソロでグレンゲー来ましたね、
はい、
鬼滅の刃から、うんうん、そしてオリジナルで、大丈夫問題ない、爆発エブリデイ、このあたりはもうね、皆さん手振りでよろしくっていうところ、うん、結構やってくださって盛り上がりました、
うん、はい、
そして最後涙くんさよならということで、うん、およそ40分のステージを楽しみました。
もう涙くんさよならの時はね、前にさっと車椅子のおばあちゃんも泣いてたからね。
本当ですか。
気がつかなかった。
いや全然気がつきませんでした。
もうねうるうるしちゃって、
本当ですか、
もう手で目を押さえながら聞いてたんだよ、
うん、あ本当ですか、それは良かったですね、うん。もうね、聞いてくださった方が本当感情にこうね、
はい、
あの来るものがあったりして楽しんでいただけるのは何よりですけど、
そうです ね、 ね、
立ちながらこうね、通りすがりで聞いてくださった方が大丈夫 OK 問題ないとかやってくださると、こちらも非常に盛り上がります。
はい。
さて次は11月3日を控えております。
そうですね、
3日は水曜日ですけれども、文化の日ということで祝日です、
はい、
こちらは、千葉にあります、千葉ニュータウン。
そうですね、まあ、イオンモール千葉ニュータウン店ですね、
うんうん、
ニュータウン中北総線の、ニュータウン中央駅から徒歩、はい、そうですね、もう2分とかからないあのところですね。駅降りたらもうすぐにね、
はい、
あのイオンが見えます、
うん、
で、まあ、専門店とあのイオン の、 あのお店の間のこう隙間スペースというか外なんですね、
はい、
そちらの方に大きいクリスマスツリーが立つ予定です。それの点灯式、
クリスマスツリーの点灯式というイベントになっています、うん、
はい、
ただ残念ながら今日の時点で雨の予報なんですよ、
まあ、一応雨でもね、
はい、
あのよっぽどの嵐にならない限りは、うん、雨でもそのちょっとだけね移動して、
うん、
あのその通路の下で、
うん、
のやることになっております、
うんうんうん、
ね、ちょっと雨だとね、あのちょっと寂しいね。
そうね、まあ、通路っていうかそこは屋根があるのかな。
そうですね、通路の屋根があります、うんうん、まあ、雨が降るとね逆にねお客さんがね行くとこを失ってみんなように来るんですよ。
まあ確かにそうかもしれない。ただクリスマスツリーを点灯するのはね雨降ってるとどうなんでしょうね。
そうですね、
うんうん、4号路千葉ニュータウン、もう一度、電車のアクセスですけれども、
はい、
北総線千葉ニュータウン中央駅ということです、
はい、
国葬船ってあんまりね馴染みないもんね。
そうですね、うん、
これはどう説明したら、 JR 武蔵野線からは京成高砂で乗り換えます、
はい、
東武野田線は東松戸で乗り換えます、うん、新京成電鉄は新鎌ヶ谷で乗り換えます、乗り換えた列車が、北総線ということで、
はい、
千葉ニュータウン中央駅、私初めて行きますけど、
はい、
うん
うん、なかなかねいろいろ結構お店というかねこれからの街だと思いますね、はい、マンションもこれまだどんどん建っていて、
うんうん、
桜もとっても綺麗なところで、
うんうん、
今もう、ね、とてもね大きなところで、なかなか楽しいとこですよ、
うん、大きいイオンなんだね。
そうですね、
なんかイオンもほら大きいとかちっちゃいとかいろいろあるじゃん、ね、うんうん、
大きめのイオンでございます、うんうんうん、何でもありますよ、
うんうんうん、ここは何市になるんだろう、
気にしたことないです印西
ね、白石だそうです。
あ、白いか、うん、印西の隣の白いですね。
千葉県は白石だそうです。
そうですね、
はい、
うん、
知らないな、
知らないな
結構千葉もね、
うん、
だから柏もそうですね、
はい、
あと流山、
あ、流山よくわかんないです、
ね、白石もそうですね、うん、あの辺ちょっとよくわかんないですね。
そうですね、まあこれから
も一層下の南房総の方に行く方が立山だとか、うんうん、あっちの方が観光スポットがあるので、
はい、
なんかこうね馴染みがあったりして、うん、
はい、
住宅、
うん、
まあ、人が住んでいるところ住んでいらっしゃる方が多い町、
はい、
松戸とか、
うん、
よくわかんないですね、
よくわかんないですね、うん、
そうなんですよ、だからその界隈の方はよろしかったら、
はい、
ね、まあ、私なんかよりもよっぽど車の運転とかで詳しいかもしれませんので、11月3日文化の日、午後1時から
1時でしたっけ、2時じゃないですか、2時からですね。
あれ、午後2時からですか。
1時集合で2時からです。はい。
じゃあ皆さんは集合時間は関係ないので、午後2時から。
2時からです。
ということで、お待ちしております。
はい。
それでは今週の2曲目です。オーバーチュアより唇の魔力。
潮風に打たれて二人、東京ベイの暗いベンチに重なり合ってシルエット、寂しさ紛らす男の腕には優しさの柿を手にした女の涙、唇の心以外に求め合うのは不思議な感触のり。
なんとなくこれが聞きたかったこの曲、
うん、
なんと私イニコが20歳ぐらいの時に書いた曲なんですずいぶん前ですけど、
先ほどの曲
は、
はい、
先ほどっていうと飛行機雲ですか。あれは俺の猫という小説を書いてた頃ですから、15年ぐらい前ですか。
どう見ても同じ人が歌ってるように聞こえないんだけど、
どうしてですか。
全然違うでしょ。
本当ですか。
こっちかっこいい女の感じ
私若い時かっこいい女目指してたんです。
そうなんだ
ということで今週の貴婦人公のテーマなんですけども、
はい、
今から成人するとしたら、
うん、
どんな人生を歩んでみたいですかという、
はい、
そういうテーマをオーバーチュアのアルバムを BGM にしながらトークしていきたいと思います。
はい、
はい、監督はどうでしょうか。
もう一回同じ人生をやり直します。
サックスプレーヤー。
そう、
ほうほう。
で今度こそ、
うん、
真面目に練習する
なるほど、
うん、
真面目に練習してなかったんだ
まあ、20歳と言いますと私がサックスを始めたのが大体18歳の頃なんで
18ね、
うん、それまでは音楽の同じもなかったんで、
はい、
そこから始めてですよ、
はい、
もう今の年言うと何十年もありますよ、
はい、
もう一回真面目にやればね今よりもっといい感じになるんじゃないかなと。
なるほど、うん、
思ってますけどね、
はい、
うん、なんかねもう別の人生よりねもう一回今の人生もう一回楽しみたいっていうの私の、
あ、
はいはい、
なるほど、うん、
どうですか。
私はもういいや、
もういいや
まあ20歳ぐらいからやり直せるとしたら、すで、うん、にこの曲はもうあるわけですよ、
はい、
まあ、その前に書いたマリオネットとか、うん、もう持ってるわけです、
うん、
だからといって、うん、シンガーソングライターの道に行かないも、
うん、行かない、
行かない、
行かない。 何すんのじゃん。
もう今私アラカンですけど、
はい、
還暦がもうあといくつカウントダウン入ってますけど、はい、このぐらいの年になって何の心配もなく生きていける準備を20歳ぐらいから始める。
硬いな。
まず結婚しない。
まず結婚しないんだ、うんうんうんうん、
結婚しない人生を歩きたかったかな。
なるほど。
で自分一人働いて食べていく、
うん
うん、そういう人生を送ってきたかったですね。
うん、
そして食べていけるということは、
はい、
ちなみに、うん、シンガーソングライターの道には行かない
と。行かないということですか。でも働くわけですから。
働きますね。
何してますか。
普通に、
うん、
会社員で、
はい、
感謝お給料もらって、
はい、もらってね、うん、
その月収の中でやりくりして一人で堅実に生活基盤を持ち、
うん、持ち
趣味でシンガーソングライターをやる。
なるほど。
だからプロとかそういうんじゃなくて、うん、好きでやっておきたかったかなっていう。
なるほどね。
うんうんうんうん、
そうね、二十歳でしょ。まあ、今考えるとね、今のこの精神状態とこの体力、
うん、
これで20歳もっかい戻った時に元気になってるんであればね、
うん、
もうあの頃ってそんなも徹夜しても疲れるなんてことはね、
はい、
まあ、若干眠くてもね、うん、頑張れた時ですよ、
うんうんうん、
ギラギラしてたと思います、うん、
もうちょっと賢くいればよかったかなって、
うん、
こう若い頃って経験則がないので、
うん、
こう先々のことあまり考えないでしょ。例えば年金とか、
うん、
考えてなかったんでしょ。
いや考えてましたよ。
考えてましたか、うん、なんかこう適当にお給料から引かれていくものがあって、
うん、
ああそうなんだっていう軽い認識でいたんですけど、
はい、
もう私預貯金に走る。
預貯金に走る
そして、うん、こうここ最近、
うん、
テレビ見てて、
うん、
いつ来るかわからない災害を考えた時に、
はい、
こうパッとこう身軽にね、
うん、
移住できる余力を持つ
余力ねそうね、
ね、例えば、うん、日本沈没というドラマを今ね、うん、やってて私も今週は怖くて見ませんでしたけど、はい、こうこれからね関東なり日本が沈没すると縁起でもないことがこう政治の世界から発表されます、
はい、
どうするよ。身動き取れない。
取れないね。とりあえず関東から逃げないと。私あの高知に実家がありますんで、
つくづくですけど、その今年、まあ、今年に限らずここ数年よく耳にする上級国民、
はい、
という言葉、
うん、
まあ、お金があり地位がありっていう人の自由はあるけれど、もう仮想庶民にはほぼ自由がないという時代が、その私の二十歳の頃から比べたらシビアになってるわけですよね、
はいはい、
そういうこともあるかもしれないんだという賢さを持って堅実に、
堅実に
預貯金
やっぱり金金金ですか。
なんか身に染みてます、この年齢になってきて、
うん、
そのもう稼げる年齢も限られてきてるわけじゃないですか、
うん、そうね、
で年金も何の保証もされてこない時代になってきて、
なりましたね。
そうすると長生きするにあたりお金がない、
はい、
あのすごい身につまされたのが、
うん、
今年に入ってあの給湯器をね、
はい、
買い替えた、
うん、
もうそろそろちょっとエラーが時々出てて、いつお湯が止まるかわからない
うわ寂しい。
給湯器変えなきゃ、うん、なんと30万近くするんですよ給湯器って。
うわ高いね。
生きていく上で、うん、絶対にこの家に住んでる限り必要なものなのに、
はい、
30万もする、
うん、
これ払えなかったらどうするのっていう話ですよ。
水浴びですね。
ね、うん、そういうことでしょ、
うん、
であのアシスタントナナちゃんと、
はい、
ずいぶん前に、うん、こう老後の資金が足りなくて、
うんうん、
どうしようとなった時のことをね、うん、心配して会話してた時に、うん、ゴミ袋が買えなくて、
うん、
ゴミ出せないってなったらどうするっていう話になって
飛躍的だな。ゴミ袋ですか。まあ市の指定がありますからね、何でもいいわけでありません。
そうなんですよ、ね、で意外とね高かったりするんですよ。
そう高い、ねね、
安くはない、10円20円じゃないんですよ、ね、何枚か10枚ぐらい入って450円とかするわけですよ。結構
しますね。
で あそうか、
うん、
その給湯器うん十万もそうですけど、
うん、
日々の450円とかが出せない生活になった時に、
うん、
ゴミすら捨てれないんだ、
はい
はい、お砂糖買えないとかお醤油買えないじゃなくて、うん、ゴミすら出せない、
うん、
っていうことを想像した時に、わあもうやだ、本当お金の失敗するのやだめっちゃ怖い、もう恐怖ですよ。
恐怖ね、
うん、震災が来ることよりも恐怖かもしれない、
うん、
お金がなくて生きていけないっていう、
う
ん、
そうね、
でとりわけこのコロナ禍で、うん、そういうご苦労をされてる方が山ほどいらっしゃるわけでしょ、
ね、もちろんもちろん。
今のところうちはまだ生きていけてますけど、
うん、
なんかもう人事じゃない、
うん、
となった時に、ああもしこれで人生ね、
うん、
20歳からやり直せるんだったら、
はい、
どんなことがあろうとも、
うん、
大丈夫な堅実な人生を送って、うん、
まあ堅実ってことはね、ニコニコね楽しくいられるかもしれませんよね。
うんう
ん、そうね、
なんかこうやりたいこと行きたいところ、
はい、
いろんな欲求があってさ、
うん、
まあ、その中に音楽というものもあってさ、
うん、
でライブやりたいだとか、うん、楽器が欲しいだとか、
うん、
っていうことを人生の主軸にして生きてきたわけですけども、
はい、
そんなこと言ってる場合じゃない。
場合じゃない。
もう60、70になってどん底を味わうんだったら、うん、20歳の頃につまんなくったって全然 OK。つまんなかろうが何だろうが楽しくしようと思えば、うん、いくらでもできる若さというのがある間に、
うん、
なんかこう努力だったり、
うん、
我慢だったりいくらでもしといて、もう60、70、80代は、うん、もう悠々自適で過ごしててたらなって思いましたよ。
そうですね、まあそれはいいですよね、
うん、どうでしょう皆さん、そう思いませんか。
まあ今ね身に染みて思っていらっしゃる方も、ね、いっぱいいるかもしれませんね。
何を捨てようかなとか、
うん、
日々そんなことばっかり考えてますよ、
うん、
何を捨て売ってしまおうかとか、
うん、
だからその就活みたいな、
はいはい、
もういらないもの、
うん、
どんどん整理して、
はい、
身綺麗にしておきたいな、
うん、
その上でまだまだ元気で、
はい、
やれることがあるうちに、うん、やりたいことをやっていくっていうね、
はい、
なんかこう一回ちょっと整理したい。
一回整理したい。
もうこれはいいだろう。
もうこれはいいだろう。
というものをどんどんこうね、うん、なくしていってはどうだろうか。スリム化。
スリム化ね。
うん、あれもこれもって思ってた時代は年齢的に過ぎちゃったのかなっていう、ちょっと年齢もすごい感じていますよ。
そうね。
まあ、監督は同じ人生をもう一回やる。
もう一回やるね、
うん。
今度はうまくやる。もっと
絶対うまくいかないよ。
なんでだよ。
大概そういうのってまた同じような波乱が起きてさ、で同じような選択をするんだよ。そういうもんだよね。だって所詮自分のやることだよ。
そう、日々もうちょっと真面目にね。
そうだから私がさ、二十歳に戻って堅実に生きようって言ったって、うん、やれあれが食べたいだろう。
無理、めんどくさいって
でやっちゃうんだろうな、う
んうん。まあ、今の脳細胞のままね戻ったら、うん、もうちょっとうまくやれるかな。あの時の自分に戻ったらまた同じことあるかもね。
だね、今のね、うん、精神で肉体だけ戻るならいいけど、
ね、最高だね。
もう一回リセットして二十歳からやり直したら同じことやってそうだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
まあ皆さんはそんな風に考えたことありますでしょうか。ない、あんまり。
あんまりないかもしれません。でもこのねコロナでねだいぶね皆さんの考え方も変わったかもしれませんね、うん、
かなり変わりましたよね。
うん、
なんかあのマスクしてない人が嫌だもん。
そうね。最近またちょっと増えてきたね。
うん、うん、いやあの外でね広いところで外してる分にはいいんですけど、うん、例えば電車とか、うん、お買い物してるスーパーの店内とかで、うん、マスク外してる人がいらしたら、うん、もういいのかもしれないよね。じゃあコロナが収束してきたのなら、はいはいはい、でも嫌だもん。なんかその人の息かかるのかなっていうのが嫌だ。
そういうことになっちゃいます、
ね、そういうことを意識してなかったのにね。
まあ意識してなかったけど、まあたまにはねなんか息をね感じるとあったけど、まあでもその時はすぐ忘れちゃうけど、これコロナ戻ってねみんながマスクをやめても、うん、多分ちょっとマスクしてるかも。結構ね、うん、居心地いいのよマスクしてるの。
そうでしょ、うん、私もそうですよ。口紅塗らなくていいし、
なくていいし
塗っちゃうとほらマスクについちゃうからさ。だからライブの時みたく、はい、本番直前にこうねリップ入れといて、うん、でマスクして、うん、そのマスクにこう口紅がついちゃってるのをこう隠ししまって、うん、マスクで剥がれたかもしれない唇で、うん、人前に顔をさらすのがちょっと恥ずかしい。
なるほど。
でそういうなんて言うんだろう、前に感じなかった変な苦労がある。ファンデーション取れてんだろうなとか、そういうのあります。あとマスクしてると暑い。
暑いね。ライブの時暑かったね。
暑かったです、
うん、もうしんどい。なんか久々になんかマスクしてしんどいっていうのはこういうことかと思って
ね。前後ねセッティングしたりこうね物片付けたりしてる時にマスクしてると暑、お天気も良かったので、ね、暑かったですよね。
うん、
そう、まあ、だからしてない方が楽とはいえ、
はい、
でも外を出る時にマスクしないかあるいはしてない人を見たらどう思うかって言ったら、うん、コロナ前にはなんかなかなか戻れない気がしています。
うん、
あと荷物も増えましたね。あのスプレーのアルコールだとか、はいはい、除菌シートだとか、あとマスクの耳が切れた時のことを考えて予備マスクを持ち歩いてますでしょ。うん、そうですね。うん、荷物も増えましたよ。
増えましたね。
うん、一時あの 3.11 の、はい、あの震災があった後、うん、そこへ持ってあの懐中電灯を持ってたりだとか、うん、笛持ってたりだとか、うん、充電器もね、
そうね、
フルパワーで充電して持ってたりだとか、すごい大荷物になってましたけれど、
はい、
なんかコロナも、うん、なんか生活環境を変えてしまったかななんて、
うん、そうね、これね、うん、王様として何を残していくのかなとは思いますね。
まあそういう意味では音楽の力って言うじゃないですか、うん、よく、
はい、
どう思います。
まあ音楽なくてもね、うん、芸術がなくてもね生きてはいけるんです。案外楽しくね、
うん、
案外楽しくね生きていけると思う、
うん、
まあでもあった方がより、うん、なんかこう楽しいかな、
うんうん
うん、楽しいのであってほしいなとは思いますね、
うんうん、
憧れとかね、
うん
うん、なんかいいな、こうなれたらいいなって夢とかね、
うん、
憧れとかそういうものをね皆さんにお届けできるのが芸術であったり音楽であるのかなって思いますね、
うんうん、私はやる側に今立ってますけども、
うん、
ライブやっていて、
はい、
とりわけストリートでやっていて、
うん、
通りすがりの人がこう足を止めてくださったりね、
うん、
あとまあイベントだったりするとこうね集まってきてくれて、何時からやるのみたいな感じで聞いてくださって、 それで1曲2曲ね、まあ、最初から最後までの方もいらっしゃれば1曲2曲の方もいらっしゃる中で、うん、こう同じ時間を同じ音楽っていう中で、
はい、
うん、あ楽しかったっていう笑顔を見た時に、うん、あやっててよかったなって思いますね、
はい、
本当につくづく思いますね。それがないと、うん、練習してて、練習も私すごい楽しいんですよ。だから、うん、多分ピアノを弾いたり曲を書いたり、
うん、
自分が歌ったりすること自体が好きだとは思うんですけど、はい、人前でやるっていうことがね、
うん、っていうことがね、
人前でやらなくていい素人の枠にいたら、
はい、
うん、多分もうやってないんですよ、
うんうんうん、多分
もういい加減飽きてる私監督と違って、うん、10代の時からすっごい努力して練習してやってきた人間なんで、うんうん、はい、もういい加減飽きてるんですよ、うん、ですよ、
うん、
だけど人前でやる、まあ、ブッキングを監督が取ってきてくれて人前に出る、
うん、
そうとなるとただ歌ってて楽しいとか弾いてて楽しいとは思えないんだよね、
うん、
それはやっぱり公害じゃん
公害
聞こえちゃうからさ、
聞こえちゃうね、
聞きたくない人にまで、
うんうん、
だから聞こえちゃった人にあら楽しそうね、
うん、
あ、なになにっていう、
うん、
ハッピーなものを与えられたのかなっていう瞬間があった時に、ああやっててよかったって思えるわけですよ、うん、で今年はオリンピックもありまして、
はい、
コロナ禍でオリンピックをやるのに賛否両論がありました、
うん、
スポーツがこうみんなのために誰かの勇気になれば、はい、っていうこと自体がおこがましいような雰囲気がありました、
はい、うん、ね、
オリンピックのもうオリンピックってすごいことじゃないですか、
すごいことですよ、うん、
でさえそうなのに、うん、私レベルの音楽なんかもっとだろって思ったら
、はい、
なんかね怖くなったんですよ、人の前で歌うこと、
うん、
なんかこう嫌がられるんじゃないか、
うん、
迷惑なんじゃないか
、うん、
それが、柏の街角ライブやらせてもらって、うん、なんかこう手振りで一緒に賛同してくださった方とか、
はい、
いらっしゃるのを見て、はあ、やっぱやっててよかった、
よかったよかった、仕事取ってきてよかった
っていうふうにこうね小さく小さく喜びの花を咲かせたわけですけども、
はい
はいはい、まあ人生もう一回やり直しは効かないんで、
うん、
還暦を前にして、
はい、
これからの新たなスタート、
はい、
じゃあどうするかって言われたら、
うん、
ここまでやったんだからもうちょい頑張ろう
そうね、もうちょっとやってください、
ここは本当に頑張ったよ
頑張ったね、
本当に頑張ってここまで来たんだから、うん、もうちょい楽しんでみようか
お願いします
そういう意味では本当に楽しめるっていうことがね、
はい、
なかなかその悪いことしてるような、
うん、
ご迷惑をおかけしているような気になっちゃう私が、
はい、
こう本当楽しいって思うことが今私の大きな課題になってると思う、
はいはいはいはい、
でそれは人に与えてもらうばっかりではなくて自分が生み出さなきゃいけないことだと思ってるんですけども、うん、やっぱこういくら生み出してもみんなが無反応だとやっぱりしょぼくれていく
しょぼくれていくのね、うん、
なので、まあ、ライブをやります時にもし通りすがった皆様はですね、温かく小さく手を振っていただく
と手を振っていただくとね、うん、
大丈夫 OK 問題ないは率先してちょっとやってみるとか、
そうね、
うん、例えばラジオにメールくれるとか
小さなことからねコツコツやっていただければね、我々もねもうあと 2,3 年頑張ろうかなと思います、
これだけでご飯3杯は食べれるみたいな状態でおりますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、
はい、
ということで今週はそろそろお別れにしたいと思います。お別れはこのまま悲しみのカルメンという曲でお別れしたいと思いますよ。
止めていかないであなた、戦場は炎の海、戦う場所を追い求めて、いやあなたは行ってしまう。
私ね、嬉しくもない命かけて恋するなんて体ごとが流されるの自分が怖くなる。バラの花に香れるから、情熱はほとばしる涙、女ならみんなから愛すれと悲しみのカルメン。バラの花に香れるから。ということで、イネコが21歳の時に書いた歌です。
未だにかけてるっていうね。
悲しみのカルメンでした。それでは皆様ごきげんよう。また来週。
さよなら。